第8課、11月15日から11月22日。信仰の巨人、ヨシュアとカレブ。11月15日、安息日午後。暗唱聖句。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。ヘブライ 13-7 新共同訳。神の言葉をあなた方に語った指導者たちのことをいつも思い起こしなさい。彼らの生活の最後を見て、その信仰に習いなさい。ヘブル 13-7 口語訳。今週の聖句。民数記 13-6。 民数記 13-30-32。 ヨシュア記 14-6-14。 ルカ 18-1-5。 ヨシュア記 19-49-51。 コリントに3-18、ローマ 12-1-2。 今週のテーマ、子供が手本によって学ぶことは、親なら誰でも知っていることではないでしょうか。我が子が自分の良いところではなく悪いところを習うのを見て、どれだけ多くの親が悩んできたことでしょうか。私たちは年齢に関係なく、正しいことよりも悪いことをする方が簡単だと感じます。それは人間が堕落した存在であることの証の一つに過ぎません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。ローマ 7-15。 このことに共感できない人がいるでしょうか。人間は生まれた時から手本の力によって形作られます。私たちは歩くこと、話すこと、感情を表現することなど、人生で最も基本的なことを身近な人の真似をすることで学びます。大人になっても、私たちは手本となる人物を必要としており、たとえその人たちが完璧でなくても、彼らを信仰の巨人にした霊的特徴を称賛し、見習うことができます。今週は、ヨシュア記に登場する二人の信仰の巨人、カレブとヨシュアの個人的な手本について深く考察します。イスラエルの歴史の最も重要な時期に、彼らがその世代の中で際立ち、神の民の生活の中で重要な役割を果たせたのはなぜでしょうか。11月16日日曜日、忠実さ。問い1。民数記 13-6 13-30-32。 ヨシュア記 14-6 14-14 を読んでください。カレブとは何者だったのでしょうか。イスラエルの民の中で彼はどんな立場にありましたか。カレブという名前は、ヘブライ語のケレブ、犬の意に由来し、この言葉は旧約聖書において常に否定的な文脈で登場します。しかし、ケレブは聖書以外の手紙や賛美歌において、しもべの勇気、粘り強さ、主人への忠実さを表すために用いられています。この点で、カレブは自分の名前の通りであり、生涯を通じて主に対する揺るぎない忠誠を示しました。問2。石膏の大多数が全く異なる意見を持ち、イスラエルの民がカレブを殺すと脅したにもかかわらず、カレブが自分の考えを進んで話したことは 何を教えているのでしょうか。民数記14:6-10, 14:21-25, 26:65, 32:12を参照してください。ヨシュアとカレブの同時代のイスラエルの重要な指導者であるシャムア、シャファト、イグアル、パルティ、ガディエル、ガディ、アミエル、セトル、ナフビ、ゲウエルを思い浮かべてみてください。これらの名前に聞き覚えがあるでしょうか？おそらくないでしょう。なぜでしょうか？なぜなら、これらはカナンの地を偵察するために、モーセが使わした他の10人の石膏の名前だからです。彼らはその名前が記憶されるに値しなかったので忘れ去られています。彼らがもたらした報告によれば、約束の地は征服不可能ということでした。彼らはその地のある地域に住む巨人たちに比べて、自分たちをイナゴのようなものだと考え、彼らの心はカナンの要塞都市の難攻不落の城壁に対する恐怖でくじけてしまったのです。前向きな報告をもたらした二人の石膏のうちの一人であるカレブは、もう一つの可能性、すなわち信仰的な態度を率先して示しています。彼は反対され、殺されるかもしれないにもかかわらず、共同体全体は彼らを石で打ち殺せと言った。民数記14:10。自分が正しいと知っていることのために進んで主張しました。11月17日月曜日。この産地を私にください。問3。ヨシュア記14:6-14、民数記14:24、32:12、申命記1:36、ルカ6:45を読んでください。あなたはカレブとヨシュアの態度をいかに説明しますか？主に完全に従うとはどういうことでしょうか？カレブは主がモーセを通して彼に与えてくださった約束、すなわち彼が足を踏み入れた土地にいつか入ることができるという約束を決して忘れませんでした。民数記14:24。40年後、彼はその土地に関する自分の報告を、私が思った通り、ヨシュア記14:7。の言葉であったと言っています。彼の報告は、神の導きと助けがあれば、イスラエルはその土地を征服できるという確信に基づいていたのです。イスラエルの人々の間に恐れを抱かせた他の10人の石膏の報告とは対照的に、カレブは主の約束に対する心からの信頼と献身を表しました。ヘブライ語のこの箇所は、文字通りには、私は完全に主に従った、ヨシュア記14:8、という意味で、私の心は完全に主に従った、または、私は心を満たして主の後ろを歩んだ、という、より長い慣用句の短縮形だと考えられます。異国の神々に従い、主に完全に従わなかった他の人たちとは対照的に、カレブの心は完全に主に捧げられていました。同じ表現が後に2回繰り返され、カレブの忠実さを強調しています。ヨシュア記14:9、14:14。彼自身の自己評価は、主ご自身が別の思い、民数記14:24と呼ばれたものと調和しています。その思いが他の10人の石膏たちとは異なる彼の特徴でした。彼は85歳になっても主と 主の働きに心を完全に捧げる人々を通して、主が成し遂げられることの手本であり続けました。カレブは、各部族が最終的に所有する領土は、彼らが主の約束を主張する覚悟と信仰によって踏み入る土地の広さに直接比例することを理解していました。神の約束は、私たちの意思とは関係なく実現するという意味で、自己実現的なものではありません。むしろ、神の約束は断固とした行動を伴う信仰を要求するのです。ヘブライ語のウライ、ヨシュア記14-12という言葉は、日本語訳では、何々なら、恐れや疑いを表すこともありますが、通常は希望や何か良いことが起こるという期待を意味します。創世記16-2、民数記22-6、22-11、23-3。どのような妥協が、たとえ些細な妥協であっても、私たちが完全に主に従うことを妨げる可能性があるでしょうか。11月18日火曜日、手本の力。問4、ヨシュア記15-16-19、詩詩記1-13、3-7-11を読んでください。この物語は手本の力についてどんなことを教えていますか？カレブの態度は若い世代にいかに受け継がれているでしょうか。この箇所でカレブはデビルを征服した者に自分の娘のアクサを嫁がせます。オトニエルはデビルの町を占領しアクサを手に入れました。この物語が重要なのはカレブの勇気と信仰、そして挑戦への覚悟が再び明らかにされているからです。この物語はまたイスラエルの次世代が信仰の巨人であるカレブとヨシュアの手本に従ったことを示しています。古い世代がその務めを終えようとするとき、そこには困難に立ち向かい、イスラエルに対する神の計画を実行し続ける覚悟を持った新しい世代がいたのです。カレブがヨシュアに、この産地を私にください、と願ったのと同じように、夫に励まされたアクサは、口語訳、英訳に基づく、自分の父親が示したのと同じ信仰と決意を示します。彼女は決意と大胆さを通して、土地を所有するという約束を実現させたカレブの手本を受け継いでいます。確かに、その土地はヤハウェから、イスラエルへの賜物ですが、イスラエルは信仰と勇気を持って主の約束を受け止め、それを自分のものにしなければなりません。アクサの決意は、群衆や弟子たちに屈することなく、自分と家族のためにイエスの祝福を受けるまで諦めなかった福音書の女性たちの忍耐を予示しています。問い語、ルカ18-1-5を読んでください。ここには私たちにとってどんな教訓がありますか。信仰の松明を次世代に引き継ぐことは、神が私たちに託された使命を果たす上で極めて重要です。信仰を次世代に伝えるという課題について、また若者が神の働きにおいてより大きな責任を担う機会について考えてください。若者たちが敬虔に指導者役割を担えるよう、彼らを手助けし訓練するために、私たちはどんなことができるでしょうか。この過程において、私たちの手本はいかに重要でしょうか。11月19日水曜日、謙虚な英雄。イスラエルの部族に割り当てられた領土の 教会の目印となる長いリストの地名は、最初の偵察の際の二人の英雄、カレブとヨシュエの土地の割り当ての報告で始まり終わっています。カレブは最初に修行の土地を受け取り、ヨシュエは最後に受け取りました。この時までヨシュエはイスラエルの部族に土地を割り当てていましたが、今やイスラエルの民がヨシュエに修行の土地を与える時が来ました。問い6。ヨシュエ記19-49-51を読んでください。土地を割り当てたイスラエルの偉大な指導者が最後に自分の修行を受け取るという事実はどんな意味があるでしょうか。ヨシュエが受け取る都市はティムナとセラで、二つの言葉からなる名前です。最初のティムナとは、数える、または割り当てるという意味の動詞、マナに由来し、部分または領土を意味します。二番目の言葉は、ヘブライ語の動詞、セラッハから派生したもので、余り物、または残り物を意味します。出エジプト記26-12と比較。ヨシュアの町の名前は、残りの部分、または残りの領土と訳すことができるのです。ヨシュアが残ったものから選んだ町の名前は、イスラエルの2番目の指導者の高潔な品性を証明しています。第一に、ヨシュアはすべての民が彼らの割り当てを受け取るまで待ち、第二に、自分の修行の土地として人口密集地や最も素晴らしい町の一つを選ぶのではなく、地味な町、あるいは廃墟の町を選び、そこを苦労して再建しようとしたのです。ヨシュア記19-50と比較。さらに、ティムナとセラは、シロの近く、聖女の近くにあり、そのことは、ヨシュアの優先事項がどこにあり、彼の心が何に結びつけられていたのかを示しています。確かに生まれ変わったイスラエルの民が約束の地に導かれ、神の助けによって各部族と一族の修行の土地を確保した後であれば、ヨシュアがもっと素晴らしい修行を要求しても異論はなかったでしょう。しかし、ヨシュアは最も重要なことに焦点を合わせて質素な生活を送ることに満足し、後にダビデが表明した祈りを体現しました。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り、主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。詩編27-4。ヨシュアの態度から、あなたはどんな教訓を得ることができますか？それを今、いかに自分自身に適用することができるでしょうか？11月20日、木曜日。熟慮によって変わる。問7。偉大な信仰の英雄たちの生き方の手本について熟慮することは、私たちの霊的成長にとって不可欠です。同時に、私たちの究極の手本はイエス・キリストであり、その人生と教えです。イエスの人生に焦点を合わせることで、私たちはいかに変わるでしょうか。ヘブライ 12-1、2、コリント2、3-18を参照してください。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の神経科学者マルコ・イアコボーニはミラーニューロンの機能を研究しました。これらの小さな細胞回路は私たちが特定の行動、笑ったり誰かを抱きしめたりなどをするとき、また他者が同じ行動をしているのを観察するときにも活性化されます。このニューロンの活動により、見ることと行うことの区別が薄れるのです。 エレン・ホワイトはイエスの品性を眺めることの重要性について次のように語っています。イエスを眺めることによって一層明らかに神を見ることができるようになり、私たちは眺めることによって変えられる。同胞に善を行い、彼らを愛することは私たちにとって自然に行う本能となる。そして神の品性と全く同じ品性を自分たちの中に形成する。こうして神の形にまで成長することによって、神を知る能力もますます増加する。私たちは永遠の知識と知恵の富を受ける力を絶えず強めるのである。希望への光、1325ページ、1326ページ。キリストの実物教訓第25章。問8、ローマ 12-1-2 を読んでください。私たちの生活の中で相反する目的のために作用する2つの変化とはどのようなものですか？どうすれば正しい変化を優勢にすることができるでしょうか？使徒パウロはローマの信徒への手紙のまとめの章において、私たちの生活を形作ろうとする二つの対立する力について語っています。一方では、様々な影響力を持つ周囲の世界が、私たちを日々その型に押し込もうとして、外から内へと働きかけ、私たちの内部の状態に影響を与えます。この影響に対抗するために、聖霊は、青虫が美しい蝶に変身するのと同じように、私たちを内から外へと変えることがおできになります。しかし、そのような変化が起こるためには、私たちは自分自身を神に捧げ、神が私たちの中で始められたこの良い技を続けてくださるよう、フィリピ 1-6、求める必要があります。結局のところ、私たちは聖霊の導きに従って歩むことを一瞬一瞬意識的に選択しなければならないのです。11月21日金曜日、さらなる研究。カレブの信仰は今もかつて石膏たちの悲観的な報告と反対の証を立てた時と全く同じであった。彼は神がご自分の民にカナンを占領させると言われた約束を信じていた。この点において彼は全く主に従ったのであった。彼は民と共に荒れ野での長年の放浪に耐えて失望と罪の重荷を共に味わった。それでも彼はそのことについて何の不平も言わずに、荒れ野で兄弟たちが滅ぼされた時にも、彼を生きながらえさせてくださった神をあがめた。荒れ野の放浪中の困難と危険と疫病の最中にも、カナンに入ってからの戦いの年月の間にも、主は彼を生きながらえさせられた。そして今、80歳を超えても、彼の力は衰えていなかった。彼はすでに征服された土地を自分のために求めず、よりによって石膏たちが征服は不可能と考えた土地を求めた。彼はイスラエルの信仰をたじろがせた力強い巨人たちから神の助けによって奪取しようというのである。カレブの願いの動機は名誉欲や権勢欲ではなかった。この勇敢な老戦士は、神の栄えとなる模範を人々に示し、父祖たちが征服不可能と考えていた土地を征服するように、部族を大いに激励しようと熱望していたのであった。希望への光、265ページ、人類の曙、第48章。カレブに勇気を与え、人間を恐れさせず、正しいことを守るために、大胆かつひるむことなく彼を立たせたのは、神に対する彼の信仰であった。 同じ力、天の軍隊の力強い将軍を頼ることによって、十字架の真の兵士は皆乗り越えられないと思われる障害を克服する力と勇気を得ることができる。アドベントレビュー&サバスヘラルド、1912年5月30日号、英文。話し合いのための質問。1、仲間からの圧力が他の人が声を上げないときに声を上げるために必要な勇気について話し合ってください。信仰を実践する上で勇気はどんな役割を果たしますか？正しいと信じることを主張しながら失礼にならないようにするためにはどうすればよいのでしょうか？2、教会や地域社会であなたの人生や人格を形成した信仰の事例を分かち合ってください。見習うに値する人たちの特徴はどのようなものですか？ 3. メディアが私たちの生活に与える影響について考え話し合ってください。良い目的のためにメディアの潜在能力を利用しつつも、その悪影響を避けるにはどうしたらよいでしょうか？4. 指導者としてのヨシュアの謙虚さと聖女の近くに住みたいという彼の願いについてさらに考えてみてください。彼の手本はどのような点であなたに語りかけてきますか？話し合いのための質問終わり。第8課を終わります。